ヨハネの福音書6章51節から71節をテキストに、イエスの肉と血という題で説教いたします。イエス様はカペナウムで、湖の向こう側からイエスを追いかけてきた人々を含む弟子たちを前にして、ご自身が救いを与える命のパンであることを説明されました。51節、私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また54節には、イエスの血と肉は永遠の命を与える。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからですと言っておられます。この真理を形に表したのが聖餐式であるということは前回もお話しました。しかし、人の肉を食べ血を飲むという言葉はユダヤ人にはつまずきとなりました。旧約の創世記やレビ記には、血を一切食べてはならないと厳しく禁じられています。今日でも異端のエホバの証人などはこれを文字通り解釈して、輸血を拒否して患者を助けることを使命とする医者を妨害しては困らせています。この律法については、イエス様が十字架にかけられて本当の贖いを成就されたので、罪の贖いを象徴的に表す儀式律法は役目を終えていらなくなっております。しかし他方、人の生き方を導く道徳律法ですね、十戒などですね、それは変わりません。でもその目的は、救われた者が神様に喜ばれる生き方をするための該当としての意味を持っていることが明らかになっております。これを律法の第三要法と言います。ユダヤ人たちは血と肉の象徴する霊的真理、キリストによる罪からの救いを悟ることがなく、物質レベルでの血や肉として受け取っていたために、イエス様の言葉の霊的真理を理解することができませんでした。60節、弟子たちの多くの者が、これはひどい言葉だ、誰が聞いていられるかと反発しました。で、62節で主イエス様がさらにご自身が天に帰られるという話をされたので、イエスを信じない者たちは、自分を神と等しくすることは神を冒涜するものだと言って、さらに反発が広がりました。弟子たちの中には、イエスを探し回ってカペナウムまで追っかけてきた人たちなど、いろいろな人がいましたけれども、彼ら、群衆、あるいはユダヤ人の多くは、救いを与える神の子羊としてのイエスの人格を悟っていませんでした。ここガリラヤでは、この土地出身のイエス様の人間的生い立ちが知られているので、もっと大切な霊的人格、見えない神様から使わされたメシアであるということが一層見えなくなっていました。地上の世界にとらわれて神様に目を上げて霊的真理を見ることができなかったのです。63節、命を与えるのは聖霊です、肉は何の役にも立たないと書いてあります。肉の目に見えるのはこの世の理屈だけです。聖霊が目に見えない神を信じ、霊的真理を悟る力を与えてくださるのです。64節では、イエス様は信じない者が誰か、裏切るのは誰かを知っていると 知っていたと書いてあります。そしてイエス、父の御心によるのでなければ私のところに来ることができないと言われました。クリスチャンになるのには神様の導きが必要です。ここにいる我々の中には自分で選んでクリスチャンになったと思っている人がいるかもしれませんが、私たちは父なる神様が招き寄せてくださったので、キリストの救いに預かることができたんです。自分で選んだと思っていても実は神様の大きなご計画の中に置かれて導かれているということを知らなければなりません。ヨハネの福音書の15章16節にはこう書いてあります。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んで任命したのだとイエス様はおっしゃっています。私がどのように罪深いものであっても、欠片多いものであっても、そのまま私を愛してくださるのが神様です。神を信ずる者を神様は受け入れてくださる。どんなに落ち込んでもなおも主にすがる者を主は受け入れてくださるのです。でもこの時は62節、このようにして弟子のうち多くの者が離れ去っていきましたと、イエス様を理解し信じることができないで多くの人が離れていきました。主イエス様が十二弟子にも尋ねるとペテロが告白しました。あなたを離れてどこへ行けるでしょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられますと言いました。この信仰を与え告白させるのが聖霊です。第一コリント12章3節に、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということができないと書いてあります。イエス様の受難に際してペテロは3度もイエス様何度知らない主を否んだんですけど、それにもかかわらずペテロは悔い改めて、その後聖霊によって生まれ変わったように強くされたことが知られています。